はい、どうもこんにちは、こんばんは、りくです。
くみです。
あ、どうもくみね、こんばんは。
こんばんみ。
ちょっと報告があるんですけれども、
お、
このポッドキャストを聞いてらっしゃる方っていうのは大体分かってるんだけど、
怖いよ。
実はですね、くみねが出る時っていうのはですね、こう気がついてる人いたら間に合うだなと僕思うんですけど、
うん、
オープニングにかかってる曲と、
うん、
エンディングに曲がかかるんですよ、この番組。地味に、BGM 的な。ほ
ん
で本当に入るとそれがフェードアウトしたり、うんうん、もうあと10分前ですよとか5分前ですよになったらこうフェードインしてくるような。あ、
意外に細かなこと。
ちゃんと入ってるんですよ。
意外に
実は入ってるんですけど、組 A の時っていうのは、
うん、
曲を変える時期だったりするんですよね。
あ、たまたま。
たまたま。
ほうほうほうほう。
今日はこっちの曲、せっかく作ったし、入れてみようみたいなことで。多分、だから、オープニングの方の曲が変わってるかもしれません。
はい。だそうです。
そういうことも地味にしてます。地味にしてんだぞ、こう見てても。適当に撮ったお前みたいなことを、こう、思ってる人いるでしょうけど。
いつか気づくよね。あの、今日違うわ、みたいな。
そうですね。そんなことより早く本題に入れよっていう人だと思うんですよ、うちの番組ね。この間も話したと思うんですけどね。とりあえずタイトル通りの、お題通りのことやれよ、お前ら、みたいな。
とりあえず。今日何の、お題は何だったの？
あ、とりあえず、カープ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。最高です。
ね。どうでしたか？ 1 年振り返ってみて。
もうね、もうずっと疑心暗鬼のこれは続くのか、大丈夫なのか、いけるのかっていう、もうどっからどこまでがこう本当なのかみたいな。
ああ、なるほど。
いつ10連敗が来るのか、いつ負けるのか、マジック点灯したのが消えるのか、なんかもうねすごかったよ。もう、いやいや、これ、調子のチェーケンよ、みんな、みたいな。
なんかね、どっかセーブしてましたよね、みたいな。
そう、本当そうだと思う。
まだ信じてはいけない。
そう。本当にそうなんよ。本当に。
いわゆる、なんか、ちょっと面白いなと思うの、面白いって言ってももう失礼なのかもしれないですけど、別なカープファンの方々に対して、僕が今から言うことは、何が起こるかわからない。そう、だってさっていうのを、なんだそこにだってさってこうなんか空気的によどんでるんですよ、なんかじわーほんまかみたいな。
本当にっていう、
こうね、なんかでも勝つと本当だよねみたいな、
うん、
喜んで、
そうそう、
でも次の試合からはもしかして、
そう、いや、まだ喜んじゃいけんみたいな。まだまだよみたいな。
そういうところがあったにもかかわらず、9月早々に優勝し。
ね
え。
やって。
パリーグがもつれまくってましたからね。
そうよね。
もう僕、久々でしたね。巨人軍嫌いなんですよ。
まあまあ、そこはね。そこはしょうがない。
で、ベイスターズは地味に、ここのとこ、漫画家の水品貴之先生を通じて、
うんうん、
地味に応援してきてたので、
うんうん、
で、クライマックスシリーズですか、
うん、
巨人に勝った時ですよね、進出決めた時に初めてっていうか、久々でしたね、勝った言うたんはね。
声に出して。
そうです。声に出して。これ、あと、この前の放送の時の雑談会で、あれですよ、
うん
うん、した通り、工藤監督が僕は嫌いだと断言して、ホークスに罪はないが、工藤監督がなんか嫌いだ。
なんか嫌な、とにかく嫌。
そう、なんかとにかくもういい、みたいな風な、あれの中、日ハムがこう、勝ったんで、勝ったって監督も言ったんですよ。今年2回も勝ったって言わせてくれたんですよ。
もう異国の地でみたいな。
そうですよ。本当に。 ど、大阪の中心から愛を叫ぶ的に。
確かに。
カ
タ確かに。
お前どこの人やねん
って。そうだよね。え、なんか上の人なんかみたいな。カタって言うみたいな。
いや、ほんと、カタ。サッカーの人が結構言っちゃうんですけどね。大きい大会って、カタ。勝つはずがないでこれ思ってるからなんですよ。やっぱ日本代表勝つはずがないってどっかで思ってるからなんですよ。テレビでは勝つようなこと言うてる、勝つわけがないだろうって。だって日本代表だぜって。勝てるわけねえじゃねえか
って。まあね、外人相手に勝てんよね。
そうですか。勝たって言うんですけどね。だからサッカーに関しては僕ね、サッカー結構好きで見てるじゃないですか。
うん、よく言うよね。
よく言ってるでしょ。あの口に出して勝ったって言うたのは2010年以来ないですからね。2010年ワールドカップのグループリーグ第3戦まで、第3戦の時に、
そんな、そんな前
、うん、そんな前、それ以来僕、勝ったって言うたこと
6年ぐらい経ってる。
そうですね。恐ろしいことにメンバーがあんまりまだ変わってないっていうことかな。
そうなんじゃ。
問題ですよね、いろいろ。中心メンバーが変わってないっていうのはちょっともう。だからハリルジャパンいろいろ言われてますけど、あのもうお忘れか皆さんっていう、アギーレっていう人がいた分半年ちょっとずれてんねんと。あの人はほんでどうもこう、海外編集の部分があるのかな、
うんうんうん、
だからその結果移動っていうことを考えるとアジアの国でやるっていうのは難しいんだぞっていうことを一番ハリルが感じてるんだろうなっていう、
まあそうよね、
ちょっと見て取れるかなっていうので あるんですけど、まあそうですよ。だから勝ったって言えたこの9月2回勝ったっていうのですよ、ね、
サッカー以外で、
ね、サッカー以外でサッカーはずっとねこうなんていうかね、胃が痛むような戦いを見てるっていう。痛いあ、なんとかなりよったとか、いや、だから、どっちか言ったらね、やっぱり負けたと思うんですよ。日本代表、さっきの日本代表
ですよ。やっぱり
と。これではいかんと。こう、なんかセンスあたりをパンパンこう机叩きながら、これでは勝てるはずがなかろうと。選手選考からもハリルには僕はね、お説教したいですね、いろいろ。ええ、本当に、まあ、君間違ってるよ、みたいな。
みんなもそう思うんだよね。
ちょっとボンジュールだからってってみたいな。サッカーファンっていうのは、なんていうの、戦略とかああいうものにぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言いたいんですよ、皆さん。
うんうんうんうんうん。そうだね。
みんな言ってるでしょ。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。
うんうんうん。
細かいことを。
いやいやいやって、そんなうまくいかんけ。
全員が総監督ですからね。
まあでも野球もそうよね。
そうですね。う
ん、みんな監督よ。
みんな監督ですよね、やっぱりね。でも本当、多分カープに関しては僕ね、第一戦、ラジオ、
うんうん、
ラジオかな、
今年の
聞いたのかな、もうこう、あの、NHK のラジオでやって、
うんうん、
カープの歌が流れてきたんですよ。
うんうんうん、
カープって、あ、うん、みたいな。
おって。
うん、そうなんですよ。あれでも広島カープの歌って市民の人が歌ってんの？
あの曲自体を？
あの歌を。
え、どういうこと？球場でってこと？
バージョンがあるのかな、やっぱり。いや、あの流れてきたテープの音。
ああ、どうなんじゃろう。なんか今はね、いろんな人が歌えるみたいだけど、
なんかいろんな人が歌ってるみたいね、
うんうんうん、
まあ、なんかその時 NHK が流したのは、うん、あのなんか、うん、前あの広島のその辺にいるおっちゃんとか、
うんうんうん、
おばちゃん、子供たちの声で歌ってるのが、
うん、あ、じゃあそういうなんかバージョンがあるんかもしれんよ。
で、あのサビのとこだけプロの方が歌ってる
あのなんか男の人でしょ、
うん、そのプロ、その、あのカープの手前のとこのおばちゃんだったかの音程が恐ろしいほどずれてて驚いたって
それでも NHK は流す
ああ、これがあれか、広島市民市のカラオケボックスが流れてんのかっていう。
本当にそうなんよ、本当にそうなんよってかだったんよ。
あと、まあ今回日本シリーズを見ていて僕印象的だったのが、あれですね、エラーするたびに大喜びする俺と組っていう日ハムがエラーやった出た
エラーでしか点が取れないの
なんでやろうね、北海道行ったら途端なっちゃったよね。
本当そうなんよ、
本
当ね、うまくいかんかった、いろいろ多分ね、
いろいろ
ね、さ札幌ドーム
そうね。
さ、塀も高いじゃない？こう、
そうですね、こう
観客も上にいるじゃない？
そうだね。
なんかこう違ったんじゃないかなと。
あの景色が違った
っ。そうそうそうそう。
ああ。そんな中、もう今日は負けかなっていう雰囲気を出したクミネが食いついてきた乱闘っていうのが好きですね。
ちょうどたまたま見てなくて、そこ。
ねえ、そこ見てなかった。あ、やっぱ負けたんかって言ってたら、あれですよ。僕が今日はこんな展開だったよっていうのを簡単に伝えると、乱闘寸前っていうところだけ反応したっていう。
どこでみたいな。
この人やっぱり警察24時好きな人やわって僕思いましたからね。はい、
気になるわ、誰がどうなったみたいな。
ほんまね、あ、日本シリーズで乱闘するんかなってちょっと僕もハラハラしましたね。でもそこはやっぱ爽やかな栗山監督と、
うん、
緊張しまくってた尾形監督どうしたらいいか分からなかったんじゃないですかね、二人とも。
あわわあわわみたいな。
まあ、一番おどおどしたのは 中崎でしたけど ね。
そりゃね、あの人で いつもそんなにね、おどおどしとるじゃん。ちょっと。
ああ。
ちょっとね、なんかこうね。
そうやな、言われてみればそうかな。
うん、そういう顔なんじゃない？
ふてぶてしい感じもするけど、
うん、
そやな、
うんうん。
だから、あ、意外とガラスハートなのかなと。
あの子はガラスよ、本当に。
ねえ、なんかその感じがしましたね。
うんうん、私いつも思う、なんであの人抑えなんじゃろっていつも思う。
ああ、なるほどなるほど、
うん、私はね、私的にはね、
うん
うん、
まあな、昨日のジャコソンのところ僕大セラで良かったんじゃないかと今でも思ってる
ん
で、まあ欠けたんだろうなそこにというか、
まあね、
しなくもない。
頑張れって、
うん、ちょっとかわいそうやったかなっていう、
うん、高校野球みたいな展開になってしまって、
結局そう思うよね。高校野球してたよね、あの、うん、今年のなんか日本シリーズは、
うんうんうん、
本当に試合が長い。
長かった。
長かった。いつ終わるのってい
つ投げるのみたいな。いつなのみたいな。
まあ、そんな感じでペナントレースが終わっていってしまったわけは今日この頃なんですが、ね、まあまあでも1年間あれじゃないですか、
うん
うん、やっぱクミネとしては嬉しくもあり、
うん、そうだ、こんなに私多分ね、カープの試合見たことないと
思う。ああ、そうかそうか、
うん
うん、なるほどなるほど。
いや、毎年そんなにね強いわけではないじゃない。
うん、確かに確かに、
うんうん、もう、ま、負け越しが多いわけだよ、毎回毎回。こんなに、うん、話題にもしたことないよ。悪いけど。
だから、ある意味、昨日の負け方というのは何かが力尽きたような、
なんかね、何か
方でしたね。
ちょっと緊張が、こうね、
うんうん。日ハムも硬かったのにね。
うん、そう、日ハムはだって10年ぶりなんでしょ？
10 年ぶりですね。
うん、
だから、まあ、一番のあれはあれじゃない、あの、うん、それでもずっとホークスと競ってきてたっていうのが、だからやっぱその辺で監督さんの経験値っていうのが、
うん、
ベンチの経験値っていうのかな、なんかそれがすごく昨日ははっきりと出たかなっていう、だからどこで勝負をこの短期決戦で言うてるのがしないとダメなのかっていう、
うんうんうん、
栗山さんはよく分かってたのかなっていう、
うんうんうんうん、
何が起こったのか分からないまま栗山さんは今年終わっていったのかなっていう。
多分そうだと思う。あの顔はね
実感全くないんやなって思ったね、なんとなく。まあ、何ですよね、日ハムはあれなんですよ、ファイターズはね、北海道でまだ胴上げしてないんですよ、栗山さんになってから。
あ、そうなんじゃ。
今年だってパリーグ優勝でしょ、
うん、
あれだから他の、
うん、もう北海道じゃなかったんだ
よ。なかったなかった。
あ、
だから北海道で胴上げをしてない状態で、
うん、
だからカープも北海道してない状態だったんで、まあまたこの組み合わせが来年あると面白いんだろうなっていう、
うんうんうん、まあないけどね。
潔よいぐらい広島市民の皆さんはあれですね、ないって言いますね、来年。
みんなないって言うでしょ、だってもう今年だけだもの、
う
ん、
って必ず言うよね、枕言葉のように言うよね。
いや、今までがいけんのよ、今までが。
なあ、まあ、同じような感じの空気を保ってはんのがあのベイスターズの。
そうそう
んですかね。
ベイスターズも奇跡じゃないかみたいな、
うん、もう優勝したような気分ですよ。横浜優勝って僕たちなんかわーわー言うてましたからね。横浜が巨人に優れて勝ったぞってあれ考えた人めっちゃ頭いいなと思いましたね僕ね。
すごかったもんあれはね。
そうです、そうなんですよ。まあね、浜の番長が引退していく中、うん、ね、黒田も引退し、
そうそう、
うん、ですね、クミネイのもう黒田はマスコットでいいよって言うのはそういうことかと思いましたから
マスコットじゃけ、マスコットキャラじゃけ別にいいよ、ね、スラギーと一緒なんだよ。
なんか森でクミちゃんと出会ったらなんか一緒になんか踊りそうやもんね黒田ってそういう感じのこうなんていうのキャラクター性あるよね、クマさんみたいな感じの子。
そういえばアンビリバボーで黒田と一緒にするんでしょ。
それはまたアンビリバボーやね
いやマジで
マジで
マジで CM ショーたもん11月の何日だったかな、初めだった3日とかじゃないかな。
すげえ、そんなことになるんや。
あの人すごい人なんだなと思って。
やっぱすごい人なんだな、なんかそんな感じがするね。いや、
うん、
本当にまあね、広島は今年はお疲れ様でしたと。
お疲れ様でした、もう夢をありがとうと、うん、感動をありがとうと。
そうですね、まあ、来年もベイスターズといい試合をしてほしいなと僕は思っております。非常にベイスターズのラミちゃんがまた面白くしてくれるんじゃないかと信じて、ね、私応援続けますけどね。本当にね、もういつどこの球団が誰を引きに行くのかハラハラしますけどねくっそー思いますよあれ。
うちの職場で働きよる人は、DeNA 来た時にもうバスで来るじゃないみんな、
はいはいはいはい、
バスにこう乗っとるじゃない、
ええ、
もうラミちゃんしかわからんって言うと思う。
そうやわな大丈夫やって、横浜市民もそれ言い返してるってそれはこっちのセリフみたいな感じでこう
わかんないみたいな、誰がどれなんかわからんとかまあねって、それで詳しくないとね。
そうです、そういうもんですよそういうもんですよ、本当。だから今回日本シリーズは全国の、うん、なんていうんですかね、そんなに普段野球知らない野球、
うん、
けどテレビで野球しかないんで野球見てる人からしたら誰っていうのがずーっと続いたんだろうなっていう。
多分ね。多分ね。すいませんねと。もうこと本当今年だけなんで。
日ハムもわからないんで、基本的にテレビでやらないからね。
そうなんよね、うん。地元じゃないとやっぱりね。
大谷ぐらいしかわからないんだけど、何人、
ね。大谷とまあ中田ぐらいじゃない。
そう、中田と西川がごっちゃになってる可能性あります。
なんかちょっとね、あっちの人はね、日ハムちょっと結構ね、大谷くんぐらいしか爽やかな人がおらんかった気がする。なんかもう、なんか中田はまあね、ちょっと広島出身ってのもあるけんさ。
そうね、広島出身、大阪を踏んで向こうに行ってますからね、柄悪いと思いますよ。でも彼、ガラスハートだから。
意外にね。
すごくガラスハートだと思うよ、本当に。僕好きなんだけどね、結構ね、彼のキャラクター性というか。
うん、びっくりするぐらいの、なんかもう、典型的な、もう、ヤクザ選手みたいな感じ。
そうなんですよ。
育ったね、ちゃんと。
どかたで結構面倒見のいい、喋、
うん、
ってみると、あ、いい兄ちゃんやん
って。そうなん、喋ってみると
そう。
きっとそうなんや。そうなんや。
パッと見たとき、わ、この人上の歯全部金色かもしれへんっていう感じのキャラクターなんやけど。
ひどいよ。ひどい。
漫画に出てきそうみたいな。トンネルズの番組とかで、ちょうど、なんていうの、シーズン開幕前に、ニコニコ笑いながら番組出てるときから、
う
ん、なんか、中田翔はまあ、可愛らしいよね、この人。
あ、そう。まだ若いね。
やっぱりね、だからまあ、そんな方、そんな感じで、来年はどういう結果になってるのかなっていうの、もうあれですよ、尼崎商店街あたりは、もうあれですよ、マジック137かなんかが点灯するはずですよ。本当にこれは。
ほんまにいいよ。阪
神タイガース。いや、看板ぶら下がるんですよ、あそこ。
そうなの。ねえ。
そうですよ。
本当にいい夜？
いや本当に尼崎商店街ぶら下がるんですよ。
すごいね。
あれ地元のニュースは必ずそれ取り上げるんですよ、シーズン始まる前に。
あ、もうまあ恒例行事よ。
そう、恒例行事ですな。
うーん、
あー、それ以上僕は何もここではもう
恒例行事っていうだ
け、はい、ということでハッピーハロウィーン
やつがね、
どうなんですかね、もういない、いないんで、あんまりいない人のことを喋るのはあれなんですが、今日は一応、なんか富蔵先生はあのハロウィンパーチーがあるとかって言って、
ええ、初めて聞いたよね、あの人の口からハロウィンパーチー。嘘だろ
と。ヒゲ男爵のあの、メガネの方とかになってるんですかね、あの人、チーンとかしてるんですかね。っていうのが僕の中でのハロウィンの限界なんですよ、イメージ。
ちょっとリクさんさ、写メをもらいなさい。写メを。
いやー、くれへんって、絶対。
だから自撮りとかしとるかもしれんじゃん。自撮り棒で。
多分僕、ムカつくと思いますね。彼が自撮りしてるの嫌やな、なんか。
わからんじゃん。そんなわからんじゃん。意外にそういうキャラかもしれない。
なるほど。そういう時って、あの子、ものすごくきっちりしてるような気がするで、でも。
意外に
僕のイメージとしてはこう自撮り棒をきちんとこう取り出してこれ説明から入ると思うんですよ
これをこのようにこうしてこの角度でお願いしますみたいな。
いや、あの会社の名前から入ると思う、どことこ社製のっていう、この自撮り棒はその辺に売ってる自撮り棒じゃないって言い出す、はい、
これがねいいんですよリクさんみたいな。
だからあの一番トリックはトリートって言うとダメな人ですね僕の中では。え、なんやそれって言われますよ。きっと、今日久しぶりにトミキャスとかもあのしてて、本当声の通りね、あの子。
あの人ね。
ね、本当そう思うわ、声の通りが。本人意識せんでも通りがええんでね。
うんうんうん、
たまに声めちゃくちゃでかい人があるんですよ。
意外にね、よそ行きの声はね。よそ行きの声は。
よそ行きの声。いらんこと言うときの声もでかい時あるんですよ。やめてって横になるときあるんです。はい、というわけで、まあ、今日の富蔵さんの話題、今日の富蔵さんでコーナーみたいですね。
本当に今日じゃもんね、これね。本当に今日の。
ね、本当に言っとるかいね。
ねえ、本当気になるわ。
ええー、まあ、まあ、そんな中、きっとこのハロウィンパーティーの、あれですよ、うん、中にね、きっとこの格好してきた人もいるでしょう。きっと魔女の格好してきた人もいると思うんですよ、組ね。
すごいね。無理やり入ってきた。
本題に入るまでもう22分が経過しますよ、これ。
つなぎ目が荒いよ。
そう。
荒いよ。荒縄のように荒いよ。
いやー、なんかね、今期の、まあ、10月から、ね、あのアニメがいろいろと始まりまして、なんかまあいろいろと皆さん、東京組が先に見るわけですよ。
あ、そうよね。一番最初だけね。
うん、で、まあ、あの、キャプチャーされてくる画像とかも流れてくるわけですよ。
うん。うん
ね、あのそれを見るとそれに関して、
うん、
ホキのようなものにまたがった子がですね、
うんうんうん、
女の子が空を飛び回ってるような画像が、うん、確かに僕も見ました。
そうなんじゃ。
そうなんですよ。で、うん、なぜかそのツイートを代替してはる方がなぜかミリタリーオタクの皆さんだったんで、
うん、あ、そうなんじゃ。
なぜって思いながら受け流してたんですね私
まあまあ始まったんだろうと、そういうアニメが。
アニメがと。あ、魔女っ子ものがあるんだな、一つと思ってて。うんうん、ほんなら、あの、クミネが見ようって。
うんうんうん。
ほなら、あの、なんか、魔女っ子がマクロスみたいなあれ放って、魔法放ってるんでしょって。
そうそうそうそう。
僕言ったんですよね。
マクロスかなって思ったんだけど。
ああ。でも、あれですよ。シリーズ構成と脚本、マクロスフロンティアの人ですよ。
いつどこで歌い出すか。
あ。歌い出したじゃないですか。
あ、そうじゃね。歌いました
よ。
初戦飲んじゃね。初戦。まあ、そこはよしとして。
ということで、今回は週末のイゼッタ。
はい。
はい。これが非常にですね、あの、大丈夫か、リクさんってなったっていう。
ね、すごいよね。もうリクさんが異常なまでに反応したっていう。今って結構4話ぐらいまでもやってますけど、
ね、そうなんですよ。で、あの完全にノーマークだったんですよ私
なんで見ようと思ったのかね、あれ。何だったっけ。
いや、何だったかな、なんかクミネのツイートよ
ね。まあイゼッタ見ようっつって、
イゼッタ見ようっつって、あ、なんかあの魔女っ子のあれみたいな風に言ったら、魔女の声が可愛いって言ったんですよ。
あ、そうイゼッタの声がね可愛いんよって言って、
あ、そうなんだ、見てみるってなって、世の中はね、うん、とても便利になりましたもはやね、あの完全に出遅れじゃないですか
完全に、
ね、ついもう聞いてる皆さんに言うとですね、私がこのイゼッタの存在を確実に知ったのはつい3日ほど前なんですよ。で、あ、しまった、でももう多分始まっちゃってるから途中からだなってふと思って、うんうんうん、そういや待てよ、週末のイゼッタってネットフリックスにあったぞって思って、ネットフリックス
だけだったらね、無料とかもあるし、
そう、あのスマホという文明の利器を持ってしてですね、チェックしたんですよ、うん、ほなあやっぱり入ってる入ってるって1話から見れるじゃんと思って、うんうん、見出したら4話まで一気に見ちゃった。
そうなんだ
止まらない、どうしよう、止まらない、えらいこっちゃ、とりあえず2週目行こうか。
意外に面白い、意外に面白い、
えらいもう見てしもった。今度3週目行っちゃうなこれっていう感じで、ずっと流しておきたいアニメーションが来たぞっていう、来ましたよ、ずっと流しておきたいアニメーション、これ僕のすごく褒め言葉の一つ、
エンドレス、エンドレス、
よくできてる、これを言うと、あの僕の褒め言葉一番よくできていた、これ僕の褒め言葉ですね。誰がありがたがるのかわからないです。生きていたっていう、
誰に対してなんかよくわからない。
じゃあそう、なんていうの、一番の高評価ですよ、よくできていたって。そうですよ、あのデスノートにそんなこと言わないでしょ。こうドラマデスノートとか、
デスノート、
キャキャ言いながら見てたけど、
面白いのは面白いんだけどね、面白いのは面白いんよ、
キラは神だって言ってますけどね、あのお兄ちゃんが言うてますけどね、
今
ちょうどね、あの今度僕7人の侍見るんですよ、今、あの今 4K デジタルで上映してるのかな、
うわすげえな、
うん、でそれを見ると、地元のシネコのポイントがたまるんですわ。大体僕、ポイントがたまるとですね、
うん、
自分の中では全くノーマークの映画を見るっていう。
あ、その、無料でこう、
そう。
一本見れるわけよ、何か。
そうそう、一本何かが見れるので、この、今、おそらく世間的にみんなどう思ってるんだろうっていう、
うん、
あの映画を見るのに、今、デスノートは候補に上がってますね。
よかったじゃん。
どうしよっかなと思ってますね。今まだ悩んでますね。
お金を出してまではちょっとあれなんだけど。
うん、なんかテレビで見るのもでもなみたいな風な。うん、これすごく今デスノート筆頭格で今いますね。
見ないけんね。
ネタとしては見といていいんじゃないかと思ったやつね。
あ、面白い、
まあ。お金払ってデビルマン見た人間ですから、皆さん文句言わないでください。はい。
お金払ったんだ、あれ
は。友達が誘ったんですよ。
あ、じゃあしょうがないね。
見に行きません、リクさん見に行きませんかみたいなのびて、あ、見に行きましょう、見に行きましょうみたいな感じ、
うんうんうん、
で、その人、いわゆるオタクだったんですよ。
うんうんうん、
あの僕をオタクにした人ですな、もう一人言えば。
すごいね。
完全なるオタクにした
人。影響力のある人、
はい、
いたのね。
います。この人いなかったら、セイバー、セイバー言うてなかったっていう人ですね。
もう生まれた感じから、もうリクさんでもそうなんかと思いよった。
そうでしょうね。生まれた頃に母親がこのアニメ見せときゃ黙ってるからいいやろって、未来少年コナン見せてたのは、やっぱもう育て方としてはちょっとね。
意外にね。
意外にね。あの母のあれでしたね、あの未来少年コナンを見せてた理由は、なんだか絵がアルプスの少女ハイジみたいって、世界名作劇場とごっちゃにして見てたら結構凄惨な話で、後日驚いたっていう、
意外にね。
そうなんですよ、そんな、
まあ、NHK でやるのかね、
NHK でしたかね、でもね、もしかしたら僕再放送ぐらいで見たんで、あれ
どうだったかな、
もしかしたら
忘れたね。
だから意外とね、 TBS 系列で僕見たかもしれないです、ね、
うんうんうんうん、
ね、まああのあれですよ、大人になってしまうと、あの未来少年コナンの何がきついって、コナンの声が伸びたっていうね。
何がきついってそこなんです。
また伸びた頑張ってるわって、まあ、もはや旧伸びただなとか思い
ながら、そこはね、
しょうがないと思います
。もうあの頃の声優さんはね、おらんけん。
そうなんですよ。
人数が。
そうですよ。もう数がね、いろいろとね、本当、まあそんな中、そうですよ。デビルマンひどかったですよ。
そうなん。
あのね、見てね。
うん。
宇崎竜童がお父さん役かな、ヒロインの。
うんうんうんうん。
で、 フレイムの子やったかな、
うんうん、
学ユニットかなんかの男の子がそのアキラくん役で、
うん、
ほんならそこの居候してる家の女の子が、
うん、
女優さん名前忘れたけど、
うん、
いきなり朝ごはん作るのにコックさんの格好してんねやんか、
うん、
何のしきたりがこの家悪いんおかしいな、永井豪先生の原作こんなとこあったっけみたいな感じで途中までずっと見てたら真ん中辺ぐらいでこの映画ってちょっとあれやなと思って、一緒に来てた友達に、
うん、
この映画ってって言って言おうと思ったら、
うん、
いびきかいて寝ててん。
あんたが見たい言うたんじゃんけ、
うん、あ、よく寝てると思ってアクションシーンで我に返ったんですけど、まあ、あの映画を見て、あのニュースキャスターがボブサップっていうところでみんな何か気づいてくださいね。はい、
そうなんじゃ、ね、ボブサップってまだ生きとった
ボブサップなんか前試合でボコボコにされてたなボブサップがあの一番ボブサップがなんかテレビで取り上げられてた頃ですよ、あのデビルもやってた時。
そうなんじゃ。
ほんであのデーモンの館をあの日本の自衛隊かなんかがスワットがこう襲撃するシーンで、一匹一匹こうデーモンが出てくるんですよ、
うん、
あの撃たれてうーってなって、うんうん、みんなメイクしてる中最後に出てきてデーモンバンザイっていう人が小錦やったんですよ。小錦だけノーメイクなんですよ小錦はメイクしなくてもデーモンだっていうことになって
なんかすごい映画だね。
そうです、だからすごいですよ。だからなんて言うんですかね、あのいろんな映画がダメな映画だって言われるんですよ、
うん、
去年だ言えばやっぱ進撃の巨人とかね、
うんうんうん、
みんながダサくだダサくだまるでデビルマンだって言うんですけど見てから言ってるのかなっていうのをちょっとね僕疑問で、デビルマンはね
意外に
作ってはいけなかった映画だよあれはっていうふうに僕は思ってますね。はい、まあそんなデビルマンとかの話はどうでもいいんですよ。
どうよ、本当にどうでもいいよ。
魔女の話がしたいんですよ僕は。
どっからデビルマンだった
本当にね、どっからデビルマンだったんですよ。もう10分前ぐらいのこと覚えてないですからこの番組5分前も全然覚えてないですよ自分が何言ったか。
あの、ね、あのフィーネ様だろ、フィーネ様。
そうです、魔女じゃなくてフィーネ様、フィーネ様。まあ単純に言えば非常にあのまだ始まったばっかりなんであんまり言うのもなんなんで、
うん、
非常に単純にどういう話かっていうのをざっと言いますと、間違いなくドイツ軍がモデルの国が、
そうですね、完全にね
アルプスの少女ハイジがおじいさんって言ってそうな国に突然侵攻してるっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
そこのお姫様が各国に交渉に行くっていうところから話に、同盟国にこう助けを求めに行くっていうところからスタートしていくんやけど、
うん、
そこに魔女が絡んでくるっていう。で、魔女って聞いてない、私ファンタジーものと思ってたんですよ完全に、
うん、
スタートからなんていうんですか、汽車がまず走ってたんで、
そうそうそうそう、
汽車に乗ってる
汽車に乗ってましたね。
ちょっとぐらいお前 YouTube で予告ぐらい見ろよっていう話なんですけど、公式ホームページも見てなかったんで私とりあえず見ようっていう、うん、ね、あのお姫様の声が凛々しいんですね。
そうそうそうそう、
とてもで、セリフのこう、うん、セリフのなんて言葉回し、言葉のセリフ回しですかね、
うんうんうん、
あれが僕の中でね
ヒットしたのね、
ヒットしたんですよ
おっと
うわ踏まれたいっていうぐらい、なんていうんですかね、もう勝ちづくますよ私あの人目の前にしたら、いわゆる高貴なお姫様っていうのはこの声でないといけないっていう声ですよ。
もう完全にね。
そうです。もうね、いや来たなこれって、うん、あれ来たぞこれってすごく思って、
うん、
あ、これは僕も守りたいこの人、きっとあのすぐに撃たれて死ぬ役やろうけど、ね、ぐらい、ね、
ちょい役。
ちょい役、ちょい役、本当ちょい役。そうですよ。ほんならどうもでもクミネが言ってたのは魔女だったと。
そうよ。
で、魔女っ子が出てくるはずだと。
うん。
で、魔女っ子がもっと幼いって僕思ってたんです、これ。
あ、はいはいはいはいはいはいはい。
ええー。何ですか、あのムチムチなボディは。
ムチムチよ。ムチムチ。
オープニングの映像を見て、ビビりましたね。エロって。
ぽよんぽよんよ。ぽよ
ん。まれに見るムチムチさじゃないですか、これって。僕の中でね、あのムチムチさんに匹敵する最近のアニメキャラは神様しかないですね。 神様みたい、柔らかそうって、ええ、この子柔らかそうって超思いました僕。
確かにそうだよね。確かに
そうなんですよ。いやだから魔女っ子っていうイメージがあったんで、
うん、魔女っ子、ね、魔女っ子って感じではないね。
ないんですよね、
うんうんうんうん、
だからもっとぺったんこと思ってたんですよ、うんうんうん、自分が勝手に、
うんうん、
いやって何これ思って見てたら戦車が出てくるんですよね。
そうそうそう。
あれ
普通に戦争しよるよね。
普通に戦車出てきた。いや普通に航空機出てきてると。
そうそうそう。
プロペラ機めっちゃ飛んでるし。
そうそうそうそう。
どことなく宮坂駿チックなところは間違いなくドイツ軍と思いながらあの兵隊のヘルメットはとか言うたらもうジークジーク言うてるし、おおおドイツ軍やんけって。まあね、そんなこんなでどうもドイツ軍が悪者になってるんで、僕の相方はどうそこを思うかですよね、
うん、
ドイツ好きとしてはね、ドイツ好きとしてはね、どうせあれでしょ、ドイツの戦車やられるんでしょっていうのをよく、ね、言われるんで、
まあそうなんだけど、そうなんだけど、
そうなんですけどね。だからまあ第二次世界大戦頃、だから1940年なんだよね、
うんうん、
西暦1940年を舞台にして、
うんうんうんうん、
史実にちょっときちんと沿った流れの中で、魔女がいるっていう、
うん、そうだね、
ってこれはって、
そうじゃね、本当にそうじゃね、
そうなんですよ。
そう、
だからなんだかその点でこうギャップ萌えがあるんですよ僕ね。だから全てにおいて話の展開にしろ何にしろ何も考えてみなかったからこその衝撃が今すごく襲ってるところがあって、とりあえずフィーネ様が動くだけでもなんていうんですか、ため息出るんですよ。
見るとこが違うやん、
綺麗やわ。だから2話目あたりまでは本当はフィーネ様が綺麗やわ、
可愛いわ、
いいわ、超可愛い、何これってどうしようと思ってた3話目の後半ですよ。
ええ、
何ですかあの魔女の攻撃の仕方は。
すごいよね、
かっこいいんですよ。
そう、早いよね、なんかね、
早いね、
うん、
そうそうそう、動きがすごい綺麗やね。ね、僕のこのこういうアクション系があるアニメのものの見方で空を飛んでるところで直角に曲がるっていうのは気持ちがいいんですよ。
クン
っていう曲がり方をする
って。そうそうそうそう。
あれをねきちんとやってくれてるんですよ。
すごかったね。
すごかったですよね。
すごかった。
戦車に対して、騎士が持つ槍ですよ。
そう。
ランサーで戦おうとするんです。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。昔のね、
そう昔の中世の騎士の道具でどう近代兵器に対抗するのかっていうのを魔力を駆使して戦うんだけれど、
うんうん、
あの辺とかほな途中から武器がなくなったと思ったら戦車を戦車にぶつけとんねんね。
ああみたいなね。
わほんでそれに対してなんていうんですか、こうフィーネさんがいつも謝るじゃないですか、
うんうんうん、
皇女様がすまんすまんって謝るんですよ、
うんうん、
もう僕セイバー見てる気分ですよ、あそんなに謝らなくていいんだよって、謝らなくていい、
完全に
悪いのはあいつらだからって、
完全に一致みたいになっとるじゃないです
か。あれですよ、ほんでまあいろいろあってね、いわゆるあのメガネの坊やがちょっと出てくるんですよね。
あの子はなんだかね、
今後
ちょい、まあ
なんていうのかな、一般兵の視点っていうのかな、うん、っていうのを置いてるのかね。なんか偉いさん方っていうのはやっぱりちょっとなんていうんですか、まあ偉そうじゃないですか、
うん、
いまいちなんとなくもうすでに若干一枚岩ではないねんなっていう匂いが、うん、その軍部の上と参謀が結構考え方が対立してるのかな、これはっていう匂いをちょっとしつつっていう状況がもうすでに生まれてて、
うんうん、
この仲違いとかしてた作戦とか頭使ってないよね、この将軍、
うん、
数がないのにどないすんねんっていう、あのどこぞの、あ今日もこれで負けるわって僕今年も思いました、豊臣家は今年も負けるんです皆さん 真田が頑張ろうとしてるんですけどね、今年も豊臣家ドーム負けそうです。残念だ。今年はソフトバンクの力をもってして勝つのかなと思ってたところがあったんだが、スカパーまで手を出してたんだけどな。
確かにね、確かに、
本当に。あ、まあ、だからまあそういう中でこう魔女が象徴なんでしょうね、この、
うん、そうそう、伝説のみたいな、
伝説の白き魔女がって言って
るん
ですけど、だけどイゼッタの髪の色は赤なんですよ。
うん、そう。
ほんで着てる服が白くなっていくのかなっていうのを、うんうん、あの4話目あたりに見せてきたなっていう感じがあって、
うんうん
うん、いやー、なんていうんですかね、あの宣伝広報に魔女を使おうとかね、
そう
力を示すために宣伝広報にして、いわゆる抑止力に魔女を使おうってするとか、うんうん、なんかそういう部分とかが異常に、あの第二次世界大戦から今に至る戦争の歴史、
うん、
まあ、人間の歴史イコール戦争の歴史って考えてもいいと僕は思うので、
うん、
そこの点ではすごく沿ってるよねっていうところがあって、なかなかこれはやりおるなって、うなりました、いろいろ。で、きちんとあの4話目一応一通りの展開があって、うん、きちんと入浴シーンがある。
ちゃんとメイドさんがね、プリンってしてくれた、
プリンと。すっげー揺れたって僕思いました。
子供か、子
供。あ、君ね、男はね、子供なんですよ、単純なんですよ。すっげー揺れたって思いました僕、ええ、だからまあ、あのイゼッタのキャラも可愛いんだな。
うん、かイゼッタのキャラ持って持って。やつが多分主人公だ
った。僕の中ではずっと謝ってるフィーネさんが。
フィーネ様もいいよね、なかなかね、確かに
いいですよ、
いいね、
汚なと。でさらに参謀のお兄ちゃんのどうも、うん、あの下についてるっぽい人がメガネなんですよね。あ、ちゃんとメガネのお姉さん出るじゃんって。抑えるとこ抑えてるよって。
俺の抑えてるとこね、俺、
うん、そうですね。で、あの、あれですよ、あの、そのドイツ軍的な国、ドイツみたいな国はあれですよ、あのちゃんと、その魔女を、
うん、
研究機関ですか、
うん、
あそこのやつ、眼鏡かけてるんですよね。
そうそう。
こずるそうなんですよね、これがまた。
そうそう
そう。お姉ちゃん、なんかシャンパンでも開けようか、言うてる陸軍とこう空軍の連中が、うんうん、負けて、皇帝陛下にすんません言うて言いに行ったら、お前収容所の管理人だみたいな、あの辺、爽快ですね。爽快なんですよ、やってくれてることが。ざまあねえなって、ほんと。久々に僕はアニメでざまあって言いましたからね。ボソッと。僕一緒に国歌歌う気分でしたからね。
そうそう、なんかね、国歌も歌いよったね、みんなね。
そうですよ。もう、なんていうのかな、こう、あの、3番目のあの、フィーネが、こう、ちょっと、自分がいる場所の上から、こう、イゼッタが戦ってるのを見て、なんとか、あそこの兵士に通信できないかって部下に言って、
うんうんうん、
通信するじゃないですか。
うん、
僕も目潤んでましたもんね。
うん、ちょっとね、一番最後、こう、抱き合うシーンでさ、泣けたよね、ちょっと。
泣けて。
ちょっと泣けたよね。
もうそこでうるうる来てるのに、ね、最後抱き合うからやめてって思う。
よかった、やっぱそうじゃん、やっぱそうよ。
ほんでとどめで歌を歌い出すんですよ。
そう
みんなでやめてって思う。何このアニメっていう、久々でしたね、ここまで自分の中でボルテージが上がるっていうの。沸騰しました、ね、
そんなにハマっとると思わんかったよ。
でもこの15分間僕あれですよ、中島音大の脚本の作品を語るときぐらいの勢いで喋ってるはずですよ。
音大ね、そうじゃね、
それぐらいで。このでも脚本の人名前は確かどっかで見たことがと思ったらあれですね、うん、あの昔、遠い昔ですけども覚えてらっしゃる方もいらっしゃるんですが、舞姫という作品がございましてね。舞姫っていう作品僕すごく好きでして、
うんうんうん、
音楽梶浦由紀っていう人だったんですけど、
うんうんうん、
だから梶浦由紀さんを知ることになるきっかけの一つでもあったかなと。もう一つ、まあゼノサーガーというゲームがあったんですけど、
はいはいはいはい、
はい、僕の中ではこの2作結構大きかったんですけど、その、うん、あの、よし、あ、 あの吉野さんなんだみたいなノリになって、あ、これは見なきゃいけないな、見なきゃいけないなって見てて、いやー、キャラクターデザインも素晴らしいね。
ね、そうそう、結構ね、可愛いよね、みんなね。
可愛いんですよ。久々に僕もメイドさん可愛いと思いましたね。
そう、可愛いよね。
可愛い。ちょっとチンチクリンにしてあるっていうところがポイントで、
うんうんうん、
あ、ロッテですね、ロッテ。この子も可愛いっていう。だからもう出てくる女の子みんな可愛いと思いながら。
可愛い、可愛い、可愛い。
だからもう僕のあれですよ、あのハートがヨロレリヒになったんですよ。本当。今回。
可愛い、確かに可愛い、みんな可愛い。
これはだからあのディスクはいつ出るのかなみたいな、せっせという特典はどこのお店がどういう特典がつくのかなってせっせとこう。
すごいね。そん
なに久々ですね。来たんじゃないですかね。
すごいね。ただ単に声が可愛くて魔女だよみたいな感じで言っただけなんだけど。
ねえ。えらいことになりました、ね。
えらいことになった。
ここまで聞いていてですね、あの皆さんお気づきになられたかと思うんですけど、どうもこのリクの野郎はお姫様が好きなんじゃないか。ここですね。皆さんセイバーも冷静に考えてください。一応彼女は王様ですけれども。ポジションとしては女性なので、
まあまあまあ、
女王でもあったわけです。アーサー王が女の子だったっていうお話です。そうなんですね。お姫様が好きなのかもしれないですね。確かに。
かもしれない。まだわからない。
どっちかというとこう、お姫様っていうのは守られてる側のお姫様なんはずなんですよ。違うんですね。戦うお姫様好きなんですね。どうやら。
フィーネ様もね、結構な感じでこう
暴れますね。
ガンガン前に出ていくタイプだもんね。
タイプですね。
うん、
だからまあ、なんつうんですか、コードギアスご存知？
ええ。
あれのですね、お姫様ご存知？
え。
ピンクの髪の、
うん、
第一シーズンにえらいことになったら、
うん、
あの人僕、なんとも思ってなかったんですよ、見てた時。
うんうんうん、
なんとも思ってなかった。あのギアスかけられた瞬間、
うんうん、
来たんですよ、自分の中で。めっちゃ殺戮してるけど、めっちゃジュニア、
何も。どうなんそれ。
どうもね、あの、戦場で暴れてるお姫さんが好きみたいですね、僕。どう、そういう属性持ちなのかなって、改めて今回、自分の中で。なんていうのかな、最高指揮官、指揮系統をつながってるお姫様っていうのに命令されたいんですかね。
じゃないの、じゃないのかな、じゃないのかな、もうどうでもいいけども。
なんかそんな気がしたな。だから、ファイナルファンタジー13にもこだわってんやろな。あれ、お姫様じゃないけど、こう、騎士が女の子でずっと、ライトニングさんがいるから、僕、第5章大事に。
戦う女子。
そうですね。
大きな女子。
そうですね。
そうだね。
そうですね。これが、だから、魔女っ子やったら、あんまり興味持ってなかったと思うんですよ。じゃあ、なんだお前、魔法少女、マドカマギカ、あんだけなんだ、いつも言うてたじゃないか。皆さん忘れてはいけない。僕は、アケミホムラが好きです。アケミホムラは時間飛んでるんですよ。
やつはね。
我々が考えつかないほどの時間を飛んでるわけですから、ええ、彼女の精神年齢でね、いくつですかっていう話ですよ。そこですね。だから、本当、あれですよ、キューベみたいに踏まれたいって当時思ってましたからね、僕はね。よくね、この鳥頭の2人がね、たまに口に出してると思うんですけど、クズムシの見るような目っていう。どういう目なのかっていうのも、このフィーネ様の一番目でもはや見れます。クズムシ見るような目で見るんですよね。あの向こうの敵国の。
そう
自分連行する将校のに対してこのクズムシがっていうのをちゃんと、ほんでセリフでも遠回しにそれ言ってるんで、
ゾクゾク
いやこれがね、もうなんていうんですか、少なくともあと、8話はあるのかと、
うんうんうん、
ね、昨日東京 MX、 これほど私は東京 MX に自分が入ってないことが悔しいと思ったのね。
時短だ
です。東京のみんなはもう見てんのかって、時短だ。早く見たい。ネットフリックスの新着エピソードいつよ。
何曜日なの、何曜日
と
何時
なの、こんなにクリックしてるのにみたいな何回クリックしても4話、1話から4話からしかない、仕方がない、1話から4話流しておこう
とりあえず
とりあえず、だってね1話なんか僕おいしいですよ、ほとんどイゼッタセリフないんですもん。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、
ほとんどのセリフフィーネ様じゃないですか。
うん、
あれね僕ね声だけでも楽しめますよ
あのね、ちょっと今聞いとる声が笑っとるよ、はい、もうすでに嬉しそうよ
いや
いいじゃないですかみたいな。
そうですよ、ちなみにこの週末のイゼッタですね、誤字が多いみたいで、インターネット上で。
あ、はいはい。
末が終わると変えて、ね、週末のイゼッタなんですけど、週が終わる、あの終わるの方の週末、
1週間の週、
そうですそうです、
じゃなくてよね。
そうなんです、うん、で、あの打ち間違えが多かったみたいで、
うん、
もう面倒くさいからみんな変換しないとかもネットってあるじゃないですか伝わりゃいいやみたいな、うん、
分かっとるでしょみたいな、
ね、で、あの何を思ったか、制作スタッフはきちんと週末のイゼッタって1ページ漫画をやってるんですね。こういうところがね好きで好きで
どこでそれを公式で
公式でやってはるんです。
マジで？
これが可愛らしいんですね。
スペシャルかな？なんだろう？どれだ？どこでやってるの？ 1P 漫画書いてあるね。
書いてあるでしょ。
書いてある。ほんまじゃ、ほのぼのストーリーって書いてあるわ。
そうですよ。本編がやっぱりね、殺伐としてるからこその、あれなんじゃないですかね。だから、これね、僕ね、非常にまずいですよ。これコミカライズはいつなのとか思ってるんで。
確かに。あるある、かわいい。
はい、でしょ。本編のコミカライズも欲しいっていう。誰が書くの
かわいい。
いいでしょ。
かわいい。ほんまに週末が週になってる。本当に。一週間の週になってる。
開き直ったみたいですね、スタッフね。そうなんです。これがね、すごく、いいなっていう。何せよ僕の口から今日、いいなしか言ってないんじゃないですか。珍しいんじゃないですか。僕がこんだけ褒めてるっていうの。すごい、
確かにね、
すごいものが来たぞって
もうね、フィーネ様がいいしか言ってないよ。
ああ、もうね本当にね、本当にいいんですよ困りましたね
聞いとる人らもう、あと見るべきか見ないべきかみたいな、リクさんフィーネ様しか言ってねえよみたいな。
いやいいんですよフィーネ様が。
戦闘しイゼッタの戦闘シーンがすごくいいね。
ね、キャッチーですよね。
やっと言ったよ、イゼッタのいいところ。
でもそもそもですね、組ね、フィーネ様がいないと、もはやイゼッタはいなかったかもしれない。
そうだ、あ、なんかちっちゃい時にあったのよね、その。
そう、ちっちゃい時にあってて、
うん、
ね、あの世の中に魔女というものがイゼッタしかいなくなってるっていう。
うんうん、
ね、よそ者に関してはやっぱり村っていうのは非常に閉鎖空間であるので、
うん、
このよそ者がってめっちゃいじめられてるっていう感じの話がちらっと出てきて、うん、それを助けてくれたのがフィーネ様だったっていう。
うん、そうそう、
そこからすごいフィーネ様に執着するのよね、このイゼッタちゃん
が。うん、イゼッタがね、嬉しかったけんね。
だからここでいろいろな展開を見てて、どうも敵国側がその魔女をなぜか移送してたっていうのがポイントですね。
そうそうそう、手に入れとったよね。
手に入れてた。
冷凍されとったんあれな、
うん、冷凍されてるっぽかったね、
うん、
あのドイツの科学力は世界1位の状態ですよ。その状態でいわゆるコールドスリープ状態、魔力が暴走しないようにしてたのか、
う
ん、
あ
ったのか、でこの近代の世の中に、でもリクさん魔女ってっていう人もいると思うんですよ。魔力とかどうなってんのよそれっていう人は、
これ聞いとる人は大丈夫、
本当ぜひ4話を見ていただきたい。きちんと理屈をつけてた。ああなるほど、
確かにそうじゃわ、
ええ、いわゆるその理屈がなければ魔法が行使できないっていう制約が実はあるっていう、
うん
うんうん、ここがだからおそらく今後の彼女たちの困難さを感じさせなくもないんだよ、
うんうんうんうん、
いわゆる余力がなく、いわゆる打つ球数、
うんうんうん、
段数決まってるよっていう、
うんうん、
制限されるよって、
うん、
無尽蔵に魔法使えるわけじゃないよっていうのをもう最初にちゃんとパンと出してくれてるっていう、
うん
う
ん、
すごく気持ちがいい。だから魔法使うシーンが全部気持ちいい、
うん、そうだね、確かにね、
うん、 だから戦闘機撃墜するとことかも氷がうまいことを
そうなったりとか ね
ミサイルみたいになるんだよね。
そうそう
そ
う、
それがビュービュービュービュー飛んで、ほんでその時にジェッタが言うじゃないですか、
うん、
ヤリとかにも声かけるのね。
そうそうそう、
願いとか。
そうそうそうそう、あれがまたいいよね。
いいんですよ、いいんですよ。ああ、私もそっと手を添えられてお願いって言われたら飛ぶなって思いましたもん。本当に
お願いっていう、お願いっていう、確かに言う。
あそこで絶対に燃えたんですよ。
だからこうね、無理やりやれるわけじゃなくて、
そう、
仲間としてこうなんかこう、
そう
ね、
そう
なの、使うけどごめんねみたいな、
そう
ね、
そういうところもね、ギュンギュンギュンギュン来たんですよ、自分の中で。確かにイゼッタも可愛いわ、これ。3話目でイゼッタに目覚めたんです、僕。あ、イゼッタ可愛いわ。あんなん言われたら、そらヤリも頑張るで。ほんで、また、ちょっとドンクチャイとこ見せるんだよね。
そうそうそう。
ちょっとドンクチャイ。
だからね、意外にね、ドンクチャイ。
ちょっとドンクチャイ。そのドンクチャイとかまた、ちょっとね、悲しそうな顔するんだよね。自分が魔法を行使した結果、人死にがきっと出てるっていう顔した途端にちょっとドンクチャイことが起こる。ほんで、周りの兵士のみんなに大丈夫みたいなこと言うから、あ、大丈夫っすみたいな。ほんで、これ借りていいっすかみたいなこと。
みたいな、うん、そうそうそうそう。
なんとなくどことなくあのお国柄が見えるのよね、あそこのフィーネ様のお国の、
うんうん、
いやダメだよみたいな。戦闘中なのに結構のんびりな感じで、人間キョトンとしてはでもああいうことしか言わないかもしれないですよ。
意外にね。
その後どうなるか言うたら、城の向こうから剣だけが飛んできて戦車に
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
戦車ってやっぱね、そんなね都合よく突き刺さらないんですよ。ちゃんと弾いてるんです、選手は。やるなと。
ポインってね。
ポインポインポインポインって。じゃあ剣意味ないじゃんと思ったら、なんとこれがまた縦になるんだよね。
そう。
おお、かっこいい。何これ。
そうなの。で、ちょっとちゃんとね、曲がったりするよね。
そう。
攻撃受けた
ら、ね。攻撃受けたら曲がったりしようね。コーンと曲がったら先一歩だけピュン飛んでいったりしよう。おお。来た。もう僕のなんだよ、すべてなんていうんですかね、ずっと見れるね。
どうしたん？
困った、これは。非常に困った。
珍しくない？
そうかしら。
いや、そんなにハマると思わなかったよ。
僕も思ってなかった。今期何見よっかなみたいなんで、とりあえずドリフターズと、
うんうん、
3月のライオンは義務。
うん、3月のライオンって結構面白いんだよね。私初めて見たんだけど、
うんうん、
アニメ、漫画も見たことなかった、
うんうんうん、
将棋でしょって思って。
将棋です。
将棋だけど、まあ、あの人の絵じゃけん、まあ、可愛いのは分かるけど、将棋でしょって思って描けなくって。
あんなに漫画のまんま動くんやね、ものが。
そうなんだ。
細かく動いてるね、漫画のまんま。
意外に将棋のことがあんまりなくて。
そうですね、これからですね。うん、今のとこちょっとレイちゃんと三姉妹の関係性の話。
そうそうそうそう。
うん、将棋よりもどっちかというとレイ君がどう生きていくのかの話、うん、どこまでやんのかなっていうのちょっと思ってんだけど、コミックまだ未完なんで、途中で終わるのは間違いないのかなって、
うんうん。
ただまあ、ハチミツとクローバーも連載終わったらすぐアニメ化してたから、
うんうん、
どうなのか。まあ、マドカマギカの、
うん、
監督さんがやってはるんで、間違いはあるまいと信じていましたが、間違いはなかったです、僕の中で。素晴らしい、二階堂くんが大好きでね、僕は。むっちりしてるでしょ。
いちいちむっちりつやつやって出るからな。
そう、むっちりつやつや。猫も喋るでしょ、
猫ほんとすごいね。
ください、ください。